キリスト教会の暦ではイエス・キリストの復活を祝う、イースターから数えて、50日目が、ペンテコステ、聖霊降臨日と定められています。今私たちは、その暦に従えば、イースターから、聖霊降臨日に向かう歩みの中にあるわけでありますが、ただそのイースターから40日目の日が昇天日として定められていること、それもまた ある意味では大切なことであります。昇天日というのは、40日目にイエス・キリストが、天に上げられて、父なる神の右の座に着かれたことを、記念する日でありまして、今年は6月の2日、今週の木曜日がその昇天日にあたります。イースターから40日目ということで、数えてみたらお分かりになると思うんですが、この昇天日というのは日曜日にあたることはありません。必ず木曜日なんですね。ですから教会では特に昇天日ということ、プロテスタント教会では特に昇天日ということを強調するということは、比較的少ないんですが、でそのことを、特別、私ども、強調したいわけでもないんですが、今日は新約聖書の使徒言行録から、その主イエス・キリストが、天に上げられた時のことを伝えている御言葉を学びながら、神様に礼拝を捧げたいと思っております。で早速その使徒言行録を見てまいりますが、この主の昇天の話が使徒言行録の一番初め第一章に記されているということに、まず心を向けておきたいと思います。と申しますのは、主イエスの昇天といえば地上におけるイエス様のご生涯ということを考えれば、その一番最後に、起こること、一番最後の場面に当たります。振り返ってみれば、クリスマスの夜、ベツレヘムの馬小屋で、乙女マリアからお生まれになった、そのところからイエス様の生涯が、地上の生涯が始まる。そしてやがて成長されてから、ガリラから始まり、方々の町や村を旅しながら、神の国の福音を述べ伝えるとともに、多くの病の人、苦しむ人たちを癒し、また、罪人と呼ばれる人たちと交わるなど、救いと愛の御業を行われた。その後、時至りまして、エルサレムに登り、受難の道を歩まれ、ついには十字架につけられて死なれますが、その3日目に復活され、その後40日間にわたって、改めて弟子たちにご自分のことを表されて、神の国のことをお教えになった。それが、大きく見て、私どもが告白するイエス・キリストの物語、イエス様の地上のご生涯ということになります。それは、昇天をもって、天に上げられることをもって、終わるのです。で実際に、新約聖書の福音書は、皆そのように昇天をもって、その物語を閉じております。ただ、ではそれで、イエス様の話は終わってしまうのかといえば、そうではなくて、特にこの使徒言行録においては、その主の昇天の物語をもって、新しく始まるわけですね。つまりここにおいて、主の昇天が新しい物語の始まりとなっている。そのことに、私たちは、まず、思いを向けたい。心を止めたいのです。確かに、主の昇天ということは一つの終わりを示しておりまして、もはや弟子たちは今までのように目に見える形でイエス・キリストにお会いすることはできなくなります。 しかしそれで終わってしまうのではなくて、まあ、あとは弟子たちがそれぞれ自分勝手に、まあ、自分の生活を始めたり元の生活に戻るというわけではなくて、そこにおいてこそ弟子たちが、また私たちの一人一人がかけがえのない新しい役割を与えられて、大切な役割を与えられて歩み出していく物語が始まるんだということ。でこうした事情はこの使徒言行録の一章の9節から11節に、まあ、興味深い仕方で、示されております。まあ、少し長いですがもう一度このところを見てみましょう。1章の9節から11節ですね。まあ、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。まあ、イエス・キリストが天に上げられた時の光景を、まあ、ごく簡単ではありますが記している場面、そこで言われているのは、まず弟子たちは去って行かれるイエス様を、またイエス様が去って行かれたその天を、まあ、見つめていたということです。まあ、これは私たちもこういう光景は私たちの知っている話で よくあると思うんですね。まあ、大体かぐや姫もそうかもしれませんし、まあ、ゆうずるなどもそうかもしれませんが、主人公にあたる人が最後空の彼方へ、過ぎ去っていく、そういう場面、まあ、最後の場面、まあ、大抵後に残されたものはいつまでもいつまでもその空を見つめていましたと言って、その物語がこう終わっていくわけです。まあ、一つの物語の終わりとしてはそれはふさわしい形であろうと思いますが、しかしこの使徒言行録におきましては、弟子たちも、まあ、そのようにイエス様が去って行かれた天を見つめていたわけですが、まあ、それを遮るようにまず雲が現れてイエス様の姿を覆い隠します。でそれから、まあ、白い服を着た二人の人が、まあ、これは天の御使いを表しておりますが、その二人の御使いが彼らのもとに現れてこう言うんですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。聖書ですから、天使が出てくるのは当然のように思っているようなところが私たちはあるかもしれませんが、よく見ますと、イエス様の生涯の中で御使いが登場いたしますのは実は3回だけなんです。厳密に見ますと3回だけなんです。で初めはクリスマスにおいてイエス・キリストがお生まれになる場面、次にイースターにおいてイエス様が復活されたことを、まあ、そこにやってきた女性たちに伝える場面、そしてその3つ目がこの昇天の場面、3回だけなんですね。でそれはいずれもイエス様のご生涯において決定的に大事な場面だけであります。でしかもその時に私たち人間の思いをはるかに超えたことが起こっているため、人間は事情がわからないんですね。イースターの時もマリアは何もわからないまま、ただイエス様の遺体を求めて空になっているお墓にしがみついて泣いていたの。そこへ御使いが現れて、なんで泣いているのかと彼女の目を別のところに向け替えていくわけです。今回も同じです。 弟子たちは多くの物語の終わりのようにいつまでも天を見つめていたかった。それはそれで物語の余韻としては美しい話かもしれないけれども、しかし それを遮るようにして御使いが告げるんです。あなた方はどうして天を見上げて立っているのか、あなた方が今目を向けるべきところは天ではないのだよ、今からあなた方に差し示される、いやあなた方に与えられる新しい命があり、新しい使命がある、それをあなたが持ち運んでいくのは天ではなくてこの地上の世界なのだ、しかも地の果て、何の変哲もないような、いやむしろ人々から意味のないところとして軽蔑すべきところとして顧みられることもないような、この世の片隅にこそあなた方は今目を留めなければならない、そこに目を凝らさなければならない。まあ、ある人が言っておりました。天は福音を必要とはしていない、私たちが福音を伝えることを必要としてはいない、福音が必要なのはこの地上の世界だ、罪に捉えられ罪と汚れに満ち私たちの醜さと争いでいっぱいになっているその地の果てこそ私たちは福音を持ち運ばなければならない、そういう場所なんだと。地の昇天といえばそれは一体何だろうか、何が起こったんだろうか、イエス・キリストはどこへ行ったんだろうか、まあ、そのことが私たちの思いを占めるかもしれません。人間としては、まあ、そういう思いを抱くのは、まあ、自然かもしれません。しかしそのことに私たちが思いを向けるのではなくて、今私たちに新しい命が与えられ新しい出発をなさなければならない、ここに新しい物語が私たちが紡いでいくべき、私たちがまた紡いでいかなければならない新しい物語が始まる、しかもこの地上の世界において私たちが生きている、また私たちが使わされていくこの地上の世界で新しい物語が始まろうとしている、そのことに私たちは今から思いを向けていくのです。まあ、もちろん過ぎたことはきれいさっぱり忘れなさい、イエス様のことはもう忘れてしまいなさいという話ではないのです。ただイエス様ご自身が私たちの目をこれから使わされていくこの地上に向けるように私たちに命じておられる。その新しい物語に私たち、新しい旅に私たちはこれから踏み出していくのです。ただその時に今日のところではもう一つ、まあ、興味深いというか私たちが耳を傾けなければならないことが記されています。それは、まあ、少し前になりますが、6節です。6節、まあ、さて人たちは集まって、主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。そうあります。主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。イエス様が復活された、新しい神の恵みが示された、弟子たち自身の中にも何か新しいことが芽生え始めていることを感じ取ることができていたのでしょう。そこで彼らがその新しい歩みについて イエス様に尋ねるわけです。今新しい何かが始まろうとしている。でもちろんそれはこの弟子たちの言っていることは全くとんちんかんなことを言っているわけではありません。イスラエルのために国を立て直してくださる、それは旧約聖書から語られていた神の約束に他ならないのです。今は失われてしまった神の民の罪のゆえに失われてしまったあのイスラエルの国、ダビデの時代に大変な繁栄を見たあの国がもう一度神ご自身の手によって立て直されていく、そのことが今始まるに違いないと弟子たちは思ったに違いありません。そのことを主がなしてくださると思ってこう尋ねたのでありましょう。しかしそういう時に往々にして私たちに現れますのがやはり自分の古い考え方、自分がしがみついているようなこう古い殻なんですね。やはりイスラエル、この時の弟子たちは、イスラエルのために国を建て直す、その神様の約束を、文字通りといえば文字通りでありますが、自分たちの慣れ親しんだ思い、あるいは自分たちの狭い考え方の中でしか捉えることができていなかった。神様が始めようとされている、本当に新しい技、根本的に私たちの思いを超え、私たちの枠を乗り越えるようにして始められていく、その神様の新しい御業をに思いはまだ至っていなかったのです。どこまでも自分の思いの範囲の中で、自分が理解できる範囲の中で、自分が望む範囲の中で新しいことを考えていこうとする、新しいことを望んでいこうとする、ですからイエス様はある意味ではっきりと答えられるんです。父がご自分の権威を持7節以下ですが、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。弟子たちの思いと、弟子たちの願いと、あるいは弟子たちの理想でもって物事が、新しいことが始まっていくわけではない。神の技が、そういう弟子たちの思惑の中で、弟子たちの計算ずくめの願いの中で始まっていくのではないのです。新しいことが、神は新しいことをなそうとしておられる。そこにおいて私たちに告げられますのは次の8節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。もちろんイスラエルという神の民の枠が否定されたわけではありません。今までは全部間違いだったというのではありません。ただそれがこう乗り越えられていく、もっと豊かに、もっと新しい世界に広げられていく、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。 で、もちろんこれはキリスト教がイスラエルから始まってエルサレムから始まって全世界を征服していくんだという、そういう勇ましい話をしているわけではありません。まあ、キリスト教の歴史の中ではある意味でそのような捉え方をして、キリスト教が全世界のを支配していくことを望むような、まあ、そのような露骨な思いはなかったにせよ、そのような欲を持った権力と結びついて宣教が世界に広がっていったという歴史は確かにあります。まあ、その歴史をどのように、見る評価するかということは、まあ、今日は申しませんけれども、ただそういう何かキリスト教がこう人を支配するものとなって世界を征服していくということをここで言っているわけではもちろんありません。私たちの、むしろそれは私たちの古い考え方に他ならない。イスラエルが立て直されていく。イスラエルが全国の全世界の支配者となっていく。自分たちが人々を支配し、人々を導くような存在になっていく。それは私たちの古い考えです。そういう中で多くの人々が罪人とみなされ、差別され、のけ者にされてきた。イエス・キリストは言われる。地の果てに至るまで。先ほども申しましたけれども、私たちのあらゆる思いを超えて、イエス・キリストのご計画が進んでいく。私たちが今まで心に留めていなかったところ、むしろ無視していたところ、軽蔑していたところ、そのようなところにさえイエス・キリストの光が照らされ、イエス・キリストのご支配が、その恵みが及んでいく。そのイエス・キリストの御業、今このところから始まるんです。そして私たちもまたその主に倣って自分の古い殻を破られて新しい物語に踏み出していくのです。もちろんそれは何か華々しい目新しいことを始めましょうということには必ずしもつながりません。毎日毎日今自分があるところにあって、もう一度新しく目を開かれて、イエス・キリストの恵みに私たちの心が開かれて、今あるところに、この自分が立っている地上の世界に、自分が生きているこの世の片隅に、イエス・キリストの福音を伝えていくのです。その恵みを表していくのです。そこにおいて、本当の意味で、私たちにとっても、また新しい物語が始まっていく。で、最後にいたしますが、そうであるからこそ私たちはここで言われていること、その一つに今一度しっかりと目を留めなければなりません。それは、まあ、直接言えば四節にあります。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。もちろんこれは、イエス・キリストを通して父から 注がれる、まあ、聖霊のことを表しておりますが、その聖霊が私たちに注がれることを待ちなさい。私たちはその聖霊を神の手からイエス様の手から受けるのを待ちなさい。で、私たちは この初めの弟子たち、初代の教会が世界に向かってこう伝道をしていくにあたって、何かこうイエス様に、復活されたイエス様に出会った喜びがもう自分の中に満ち溢れて湧き溢れるようにして、世界へ飛び出していったという、そういうイメージをどこかで持っているんじゃないかと思うんですね。で、もちろんそれが全く間違いだと言うつもりもないんですが、何かこう自然に喜びが湧き溢れてきて、いても立ってもいられずに自分たちが外へ飛び出していった、そういうイメージとは必ずしもそれは一致しないのです。むしろ、使徒言行録もこれから学んでいきたいと思っておるんですが、使徒言行録も明かししておりますように、弟子たち自身の中には尻込みする、ただ臆病だというわけではないんですけれども、やはり自分の中の古い殻があって踏み出せない、そういう時がたくさんあるんですね。イエス様が、聖霊がそこへ行けと命じられても、いやとんでもないと、そんなところを自分は今まで行ったこともないし、いやそんなところに行ってはいけないと今まで自分は言われてきたと、そういう尻込みをするところ、躊躇をするところ、自信を持って断るところ、そういうものがあった、そういう彼らが新しい物語に出ていく上では、ただ何かこう嬉しくなるとか喜びに満ちるということが大切なのではなくて、本当に神が注いでくださる聖霊を、その聖霊の導きを待つこと、受けること、そこに大切なポイントがあります。もちろん何かですね、心の中に湧き上がってくるまで、何もしないで待ってましょうと、そういう話をしたいわけではないのです。弟子たち自身がそうしたように、本当に私たちが祈りながら、私たち自身が本当に神様に用いられていくように、神の聖霊が与えられるように祈っていく、待ち望んでいく、自分の中に湧き上がってくるむしろ思いをどこかで抑えながら、そういうものを正されながら、神様が示してくださるところに力強く、惜しく、また謙遜に踏み出していくことができるように待つこと、そこに私たちの大切なポイントがあります。このようなさまざまな備えのもとに、さまざまな思いを持って私たちが新しい道、新しい旅へと使わされていくところに、主の昇天ということの大きな意味があります。繰り返しますけれども、私たちはそこで何か大きなことを考えるわけではないのです。ただ天を見上げて、この全世界を自分のものにしようと、この全世界を改革しよう、そういう何か夢のようなことを思い描く、それがこの意味ではありません。本当に私たちが見つめるべきところ、 使わせていくところはこの地上の世界、地の果て、地の片隅にある。しかしそれぞれの場所にあって私たちに神の聖霊が下されていく。そして私たちはそれぞれの場所にあってそれぞれの仕方で自分の殻を破られて新しい神の祝福を見出していくことになる。新しい神の祝福を分かち合っていくことになる。そしてこの片隅が、自分が使わされていくその地の片隅が天の祝福に満たされたところに変えられていく。そのような新しい物語、新しい旅にまた私たちも招かれていることを改めて覚えたいのです。そのところに天に昇られたイエス様と一緒に、またその聖霊の導きによって私たちも歩み出していきたい。そのために何よりもいつも神ご自身が先頭に立ち、私たちに必要なすべてのものを、聖霊をはじめすべてのものを与えてくださるように祈り求めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストにおいてあなたは私たちの住むこの世界、私たち自身に対する本当に大きな計り知れない愛と恵みを表してくださいました。そのあなたの救いのご計画はいつも私たちの思いを超えて進んでいくようにさえ思われます。そしてまた私たち自身の古い殻の硬さ、私たち自身の心の硬くなさをその前で私たちはいつも思わずにはおれない気がいたします。しかしどうぞあなたご自身が新しい物語へと私たちを導いてくださいます。あなたご自身が新しいところへあなたの恵みを表そうと私たちを用いてくださっています。どうぞ私たちがあなたの御心を深く覚えることができますように、あなたの聖霊によって目を開かれ、あなたの聖霊によって備えられ、あなたの聖霊によって使わされて、この世界にあってあなたの証を立てていくことができるように、あなたの祝福を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。アーメン。